本日の箇所はレビ記5章の14節から6章の7節までです。レビ記5章14節から6章7節、はじめに5章の終わりまでお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その罪禍のために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たると、あなたが評価したものを取って罪禍のための生贄として主のもとに連れてくる。彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。祭司は罪禍のための生贄のお羊で彼らのために贖いをしなければならない。その人は許される。またもし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、罪禍のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。これは罪禍のための生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められた。このレビ記の5章14から6章7節までのところは、罪禍のための生贄について、この罪禍の生贄は古い訳では献祭というちょっと難しい漢字を書く、その生贄が捧げられなくてはなりません。献祭というのは罪禍の生贄、英語ではトレスパスオファリング、それに対して罪のための生贄、4章の方は罪の生贄、罪祭は、たったにシンオファリング。この罪のための生贄と、罪禍のための生贄、これはですね、レビ記7章7節の方を見ますと、これは、2つの教えは1つであると、言われております。ですから、罪祭と献祭は、あまり違いはないんですけども、しかし、この献祭、罪禍のための生贄で特徴的なことは、償い的な要素が非常に大きいということです。損害賠償ですね。また、この献祭については、集団ではなく個人に当てはまるものです。4章の本の財祭は集団、イスラエルの集団についての罪でしたけれども、この罪禍の生贄、献祭は、個人的な、人で、しかも、償いが発生する。罪のための生贄は、単に、お牛や、あるいは、メヤギ、メヒツジ、それを捧げなさいと言われておりましたけども、この5章14節以降のこの献祭については、それにプラスして、5分の1をさらに加えてそれを祭司に捧げなければならない、そういう、プラスアルファが、償いがあるわけですね。でこの、5章14節から19節までのところは、人が知らずに犯した罪について、でそれで何に対して罪を犯したかというと、15節の方を見ますと、人が不実なことを行い、 誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、ね、主の聖なるものに対して、まあ、具体的には書いてはいないんですけども、しかし、主の聖なるもの、神殿やあるいは、聖女、まあ、そうしたものに対する、対して何か損害を、与えるようなことですね。とにかく主に対して損害を与えた場合です。16節の方を見ますと、彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。例えば、1万円の損害を、主の聖なるものに対して与えたのであれば、1万2000円を、まあ、渡さなくてはならないということですね。まあ、例えば教会の、備品とかを、まあ、誤って、まあ、1万円相当のものを、損害を与えてしまったら1万2000円を添えて、返さなくてはならない、まあ、そういう、感じです。そしてこれは、知ってあるいは知らずそれは問いません。それを知らなくても、17節の方を見ますと、もし人が罪を犯し主がするなと命じたすべてのうちの一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負うとあります。ですから私はわざとやったんじゃないとか、私はそれを知らないで罪だとは知らないで、やったんだ、まさかその食べ物、1万円相当の食べ物をまさか私が食べちゃいけないんだと知らなかったんだ、でそれで食べた、私罪ないよ、それそういうことは、まあ、通用しないわけで、とにかくそういう時はちゃんと償いも添えて、支払わなくては、ならないわけです。そしてこの、献祭において捧げられるものは、傷のないお羊一頭とあります。前の章の方では、財祭については、それは、メヤギあるいはメシツジ、祭司や、またイスラエル全体の場合は お牛でしたけれども、ここでは傷のないお羊一頭が財貨のための生贄として、祭司のところに連れてこられるとあります。で続いて6章の1節から7節の方はですね、こちらは人が知っていて犯した罪についての、具体的な、しかもかなり具体的に 何を犯した場合はと、書いてありますので、6章1節から7節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物あるいはかすめたものについて、隣人を欺いたり隣人をゆすったりあるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を返さなければならない。元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は財貨のための生贄の日にその元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財貨のための生贄をその評価により羊の群れから傷のないお羊一頭を財貨のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って罪かあるものとされたことのどれについても許される。アメン。 ここの方では、まあ、2節の方を見ますと、人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、これは、まあ、15節と同じ表現ではあるんですけども、ただその内容の方を見ますとですね、預かり物の担保のもの、あるいはかすめたもの、隣人を欺いたり隣人を揺すったり、あるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについての罪とありますけれども、これを、まあ、パッと見ですね、まあ、損害を与えたのはあた、まあ、隣人とか、まあ、人ですね、人が具体的に損害を被ったケースですけれども、しかし2節の最初の冒頭をよく読みますと、人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわちと続きますね。つまり人が主に対して罪を犯したその内容というのは、隣人をですね、偽ったり意図的に脅したりかすめたり揺すったり、そうしたことは要するに主に対して罪を犯し不実なことを行ったというのが主の評価です。アナニアとサッピラの使徒行伝の話は皆さんよくご存知だと思うんですけども、まあ、アナニアとサッピラは、偽ってその、献金額を偽って、夫婦揃ってですね、心を口裏合わせて意図的にですね、まあ、これが全てですと、まあ、共謀して偽って捧げたんですけども、しかしペテロに言われたのは、あなたは人に対してではなく主に対して罪を犯したのだと。要するに意図的に欺いたり騙し取ったり、そういったことは人ではなく主に対して罪を犯す行為であるわけですね。ですからこのような意図的なケースにおいても、これはまあ明らかに罪とされて、そしてこの罪禍のための生贄を捧げなくてはなりません。そしてこの場合はですね、損害を与えた相手がいるわけです。まあ、隣人であったり、まあ、他人であったり、要するにそういう人たちに対して、まあ、罪禍の生贄を主に対して捧げるばかりでなく、また、偽って、かすめ取ったもののさらに5分の1を加えてその元の人に返さなくてはならないわけです。財家のための意見になる、その日にその元の所有者にこれを返さなければならないと5節の後半に書いてある通りです。そしてこれもですね、その財家のための意見にの内容は、これはその評価により、羊の群れから傷のないお羊一頭を財家のための意見にとして祭司のところに連れてこなければならないと。要するに損害に関しては、まあ、評価によりという言葉が、まあ、5章の方にもありましたし、またここにもあるんですけども、その評価額は、要するに、時代やまたその時の情勢によって変動するわけですから、その時価、まあ、評価額ですね、それによって、まあ、羊の群れの中から傷のないお羊を一頭財家のための生贄として祭司のところに連れて行き、そして、まあ、その5分の1をさらに加えて、捧げる。これが、財家のための生贄、まあ、すなわち、献祭の教えです。人はですね、まあ、隣人あるいは主に対して、何か損害を与えた場合、それは、必ず償わなくてはならないものです。そしてそれは意図的であれ、意図的でないケースであれ、それはしっかりと償って、そして損害を与えた場合は、それにプラスして5分の1を加えて、それを渡す。これが、財家のための生贄です。ここで出てくる生贄は、傷のないお羊です。傷のないお羊、それは、杉越の生贄によく似ております。杉越の生贄の場合は、 基礎のない1歳の、まあ、年齢も含まれているんですけども、とにかくこれはイエス・キリストを表しております。イエス様は私たちの財産のための生贄となってくださいました。私たちは意図的であれ意図的でないであれ、私は主に対して損害を与えました。この世界を、この秩序を破壊するということによって私たちは本当に多くの損害を主に対して犯しており、そしてその損害賠償額はですね、私たちはとてもじゃないけど払いきれないような額に上っております。イエス様の例え話の中においては、私たちは本当に借金を、まあ、1万タラントの借金を背負っている、まあ、1タラントはだいたい20年分のお給料で、それが1タラントですので、1万タラントは、ね、何十万、20万年分ですか、まあ、ちょっと、数学はあれパッと出てこないんですけども、なんかそれほどのですね、罪を私たちは主に対して負い、払いきれない、何万年働いても払いきれない借金を、もともと私たちはそれを負ってるんですが、しかし主は財産のための生贄として私たちのために借金を全部払ってくださったんです。イエス・キリストの尊い命という代価によって私たちは払い支払われ済みなんです。イエス・キリストこそ私たちの全ての財産のための生贄となって買い戻してくださり、借金を払ってくださいました。私たちは日々許されたものとしてですね、互いに兄弟姉妹たちを同士を許し合うべきであり、また私たち自身がもし隣人あるいは兄弟姉妹に対して損害を与えたのであれば、知らなかったとかじゃなくて、しっかりと知っても知らなくても償いをして、そして神と人との間に平和を保って、平和と尊厳に満ちたこのキリスト者としての生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日この財産のための生贄の箇所から、本当に私たちは人に対して、また神に対して損害を与えた場合、しっかりとそれを償わなくてはならないことを見ました。私たちは神に対しては本当に払いきれない損害を与えているんですが、しかしイエス様がその財産のための生贄として私たちの借金分全部も含めて払ってくださったことをありがとうございます。私たちはこれほど多くの借金を許していただきました。ソロであるのであれば、私たちも兄弟姉妹たちの私たちに対する罪を互いに許し合うべきであります。どうか許す心を、またあなたのその償ってくださった命の尊さをますます知ることができ、ますますあなたにあって平和を保ち、人に対しても平和を保ち、そして平和のうちに歩んでいく私たちでありますように。どうかこの一日、またこれから神と人との前で平和のうちに歩んでいく私たちでありますように、どうか祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。